はい、今日も美賀白道についてお話をします、はい。ね、この美賀白道は教行信書新刊に説かれています。どこかというと329ページ。で、これは、どんな人のために説かれたかと言いますと、328ページにですね、右から1、2、3、4行目に到底曰くっていうふうにこう書いてあるんですね。もし下行不動の邪道の人らにありて、来たりて愛惑乱し、あるいは主樹の疑難を解きて往生を得ずと言い、あるいは言わんと。もしですね、いわゆるこう仏教をよくわからない人、また間違って理解している人がやってきてね、いやそんなね、こんな話をいくら聞いたって往生することなんてできない。でここで大事なことは、往生するっていうのはですよ、ね、死ぬわけじゃないです死んだら往生できるわけじゃないし、またその死んで極楽浄土にポーンと行くことでもないです、ね、往生するっていうのはもう考え方が変わるってことなんです、ね、江戸の人から浄土の人に変わるってことなんです。こう江戸から浄土へとこう変わるということは、死んで阿弥陀様のいる極楽浄土にポーンと生まれることではなくて、ね、考え方が変わるってことです、ね、江戸から浄土に変わるとどういうふうに変わるのかと、浄土に往生すると、どんな生き方に変わるかと言うと、浄土に往生すると法蔵菩薩になるんです。ね、いわゆる凡夫が、ただの凡夫が法蔵菩薩に変わるんです。だから大無量寿経で法蔵菩薩がですね、摂財王仏のもとでさまざまな本願を立てていきますけど、あの話は、いやー法蔵菩薩さんというどえらい人がいて、私たちを救ってくださるためにご苦労されているんだなぁと見るんじゃなくて、私がなるってことです、は
い、すごいじゃない。
すごいでしょ、はい、ね、どうやって私がなるのかというと、それは教行信書末にですね、354ページ右から1、2、3、4行目に是心作仏というはってね、この心仏ね、作仏すると、心よく作仏するなりっていうのは、これ浄土に入ると阿弥陀仏からこう大悲をいただくわけです。で、大悲をいただくと、この心よく作仏するなりっていうことで、阿弥陀仏からいただいた大悲、ね、浄土に入るとどんな人も大悲をいただくんです。 代費をいただく。で、その代費をいただくとどうなるかというと、この代費っていうのは、ね、物心とは大事費これなりって言われているように、この阿弥陀仏からいただく代費こそ阿弥陀仏そのものなんです。ね、だから阿弥陀仏から浄土に往生するっていうことは、阿弥陀仏から代費をいただくっていうことなんです、ね、もちろんその代費をいただくのはもっと早くから代費をいただくわけ、
早くから、
そう、つまり江戸から浄土まで渡っていく過程においても代費をいただいて渡っていく。でも浄土になると何が違うのかというと、ね、私の心も代費に染まるんです、ね、江戸から浄土まで渡っていく過程においては、ね、私の心じゃない代費が私を浄土へと導いてくれる。でも浄土に往生すると、そのいただいた代費と私の心が一つになる。だからこれを一心っていうふうに言うわけです、ね、でその阿弥陀仏からいただいた代費が私を仏に変えていくんだと。阿弥陀仏からいただいた代費こそ法蔵菩薩なんです。ね、そう、つまり私の中に法蔵菩薩の魂が宿るってことです。すごいね。だから阿弥陀仏に救われるっていうことはね、阿弥陀仏と私との共同生活が始まるんです共同生活が始まる。で、その阿弥陀仏からいただいた代費が私を仏に変えていくんです、ね、これをこの心って書いてあるわけ、ね、この心って書いてありますね。この心というものが、この心っていうのが、これは代費のことです。阿弥陀仏からいただいた、あと354ページ、354ページの右から 1,2,3,4 行目に、心よく差仏するってね、ここに弟子に差仏って、この心が仏に私を変えていくってことです、ね、だから阿弥陀仏からいただいた代費が私を仏に変えていくんだと、ね、弟子に是仏というはね、心の他に仏増しまさずとなりということで、この代費以外に、ね、仏様はいない。私にとって阿弥陀仏とはどっかにこうね、そのお空から見ているものではなくて、私の心に宿る代費なんだ、ね、こういうことです。で、それを例えるならばってこう書いてありますね。例えるならば、ね、木に火が燃え移ったようなもんだってことです。ね。いや、大丈夫です。はい。木に、23。はい、そうですね、はい、木に火が燃え移ってしまったようなもんだと、ね、これを、うんね、前の団体ではね、炭に火がつくってこう聞いたでしょ。で、あの時に皆さんすごい誤解したことがあったと思うんですけど、そのこれ仏門一体だとかなんとかって話をしてね、炭に火がつくともう全体が燃えると、こう全体が真っ赤になるんだと、こういうふうに聞いてきたと思います、ね、間違いです
こんなもんです。
あ
大悲をいただくっていうのは、私の心にほんのちょっと大悲の悲がつく、それぐらいです、ね、だから最初は自覚がないほどのものなんです。これをどこに書いてあるかというと、教行信書行間に教えられています。284ページにですね、イラン林の話を通して教えられているんです。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、安楽宗に曰く乾物三昧経にのたまわくと、ね、不応を勧めて念仏三昧を行是しんで、不応仏に申さく、不応というのは常盆のね、お父さんがお釈迦様にこうおっしゃったと、ね、仏の悟りっていうのはな、すごい悟りのようだけど、お前はどうしてその悟りを弟子にですね、お弟子の人たちにそのまま伝えないのかと、ね、こういうふうに聞いたわけです。そうするとお釈迦様がお父さんにね、こうね、返したわけですよ。お父さん、いいですか、仏の悟りっていうのはね、ね、仏の境地ね、仏のこう悟り、仏の境地っていうものは、その仏の悟りを開いた人にしか分かんないんですよ。ね。だから、その、まだね、仏の悟りを開いてない、この浄土に入ってない人は、どんなにね、想像したって、仏の悟りを、ね、仏の境地を知ることはできないんです。ね。まあ、こういうふうに言ったわけですね。そうすると、その後ですね、だからお父さん、私はお父さんには念仏三昧をね、やってもらいたいんですよ、と。こういうふうに言ったわけ。そしたらお父さんがこういうふうに言ったわけ。念仏三昧って何じゃってこうね。わかりやすくちょっと。ね、そうすると、お釈迦様はお父さんに対してね、いいですかと。イラン林の法私有油順ならんにってね、このイラン林っていうのがここで言う炭です、ね、私の心っていうのは炭のように真っ黒に染まっていると、ね、真っ黒に染まってるから、ね、自分のことしか考えない冷たい心でもあるし、ね、その煩悩に染まってね、真っ黒な心でもあると、これをイラン林に例えてるわけ、ね、そのイラン林の中に一本の五図千段、五図千段っていうのが大悲です、ね、根下ありといえどもなお土を入れずと、根下ありっていうのは皆さんにも大悲があるんだけどってことです、ね、皆さんにも大悲があるんだけど、だけど土を入れずっていうのは、土から出るっていうのは自覚するってことです。この大悲を自覚するところまで大きくなってないってことです、ね、だから皆さんにもあるんです、ね、そんなに大きくはないけどある、大悲がありますよと、ね、そのイラン林、一方イラン林ね、イラン林はただ臭くして芳しきことなしと、ね、いわゆる煩悩にもまみれているのが私たちの心で、私たちの心の中をイラン林に例えてね、もう自分のことしか考えてない罪悪にまみれた心しか私たちにはないと、ね、そのね、実を食べたならば発狂して死んでしまうほどね、毒性が強い心しかない、ね、親鸞聖人がですね、蛇活のごとくなるとね、こういうふうにご自身の心を言われてます。悪性をさらにやめがたし、心は蛇活のごとくなりってね、 ね、ジャカツっていうのはですね、ジャ、ね、ヘビ、ね、ヘビっていうのはこれ欲を表します、ね、これが欲しい、あれが欲しい、ね、執着するとね、もうどうしてもね、例えばお金だったらもうお金がね減っていくことが苦しくて苦しくてしょうがないと、ね、また整理をしなくちゃいけないとなったらそのものがね愛おしくて愛おしくてしょうがない、ね、おそこうもう蛇のような心でそのねぐるぐるぐるぐるぐるっとこうもうね執着の心が巻きつく、ね、そしてそれをねもう奪っていくものがあったらね蛇の息とこう言ってねもう攻撃を始める、ね、思い通りに縛り思い通りにならないものにはどこどこまでも追いかけてガブってねこういうふうにする心それが私の心の中にあるとこう親鸞聖人が言ってるわけですね。で今度勝つ勝つって悟り、ね、思い通りにならない時にはですねもうサソリのような毒がですね吹き上がってきてもう相手なんて死んでもいいとどうなってもいいと、ね、もう今まで優しかったこと口調もですねバカかお前はとかねこんな風にこう簡単に言えてしまう、ね、その言葉によってどれだけ相手が傷つくか悲しい思いをするかっていうことをもう考えることなくポーンと出てきて相手を傷つけてしまうそういう心しか診断ないと、ね、悪性さらにやめがたしって言われているようにこんな心をやめようやめようやめようと思ってもやめることができなかった、ね、だから私たちは江戸なんですよ江戸の住人なんですよねだから浄土に入るっていうことはこの心がなくなるっていうことなんです。なくなることがあると思いますか？こんな蛇のようないやらしい心が、サソリのような恐ろしい心がなくなるなんてことはない。ね？ところが苦味苦道っていうのはなくなっていきますよと。
想像がつかない。
そうすると、いやーそんなことなんてあるはずはないと。こういうふうに言ってくる人がいるっていうのも分かるわけじゃないですか。ねえ、阿弥陀仏に救われても、煩悩は変わらないんだって聞いてきませんでした？ね、気の人心、法の人心が立ったなら死ぬまでね、私はね、もう煩悩は変わらないんだ。ね、そういうふうにしか思えない。ね、煩悩は変わらないけど、死んだら浄土に行けるんだとかねよくわかんない話いやいやいや煩悩は変わらないけど死んだら浄土に行けるんじゃなくて煩悩が減っていかないと浄土に行けませんよと、ね、死んだからといってねみんな仏仏って言ってるけど仏になれるわけじゃない煩悩がなくならないとだけど自分のこのね、醜い心、恐ろしい心が見えてくれば見えてくるほど、こんな心がなくなる時なんて来るだろうかと、こう思うわけです。ね、だけど、苦味悪道の話はですね、この心がなくなるよっていう話なんですよ。そんなバカなと。それはどうしてなくなるのかというと、この大悲によってなくなる。ね、ちょうど炭に火が宿ったならばですね、その火は炭から離れることはないので、炭を焼いていくんです。そう、だんだん赤くなる。だんだん赤くなるってことは、だんだんこのね、邪活の心が減っていくってことです。ね、だけど、減っていってるけど、自覚はないわけです。私たちは我ですから、自分の心が見えてるわけじゃない。 それが念仏の功徳ということで、ここでお話をされていることで、後の時に戦乱の根下全然に象徴して、わずかに木とならんと欲するにっていうことで、これ弔問していくと、この大悲がどんどんどんどんとですね、私の心を焼いていくんです、ね、念仏って弔問ですから、弔問していくとだんだんだんだんとこの大悲が私の心を焼いていって、ね、私の心にある煩悩を焼いていってですね、そして、わずかに木とならんと欲するにっていうのは、自分の中でこの大悲がはっきりと自覚された時にってことです、ね、はっきりと自覚された時に、それが一念なんです。わずかに木とならんと歩数に高家症状して、ついによくこの話、この林を外変して、あまねく皆こう見ならしむ。この邪活の心がガラッと減るんです。ゼロじゃないんですよ。こうガクッと減る時が来るんです。こう。これが浄土に往生した時で、これを一年っていうふうに言うんです。だから一年っていうのは、この大悲がだんだんだんだんと大きくなって、全部が大悲になったわけじゃないですよ。全部大悲になったわけですよ。仏です。仏です。この大悲が自分の中で無視できないほど大きくなった時にってことです。私の中で大悲を受け入れる。だから皆さん今自覚がない。それに我があるから大悲を認めることはできない。だから大悲を認めることができないから、ね、全然自覚がないままこうずっと聞いていくわけです。だけど浄土に往生するときも、ね、浄土に往生するっていうことは大悲がある程度大きくなってきて、自分の中で無視できなくなった時にガラッとこう変わるわけ。ガラッとガラッとガラッとね、ガラッとこう煩悩レベルがガラッと減るわけ。こうグラッと、今まではもう煩悩がどうにもならなくて、どうにもならなくて、どうしようもなくなったっていうね、こういう状態なのが浄土に入るとね、頑張って起こさないとないわけ。わかります？こう、ここまでは煩悩を何とか止めようとしても邪活の心が起きてくるわけ。ね。こう、ものすごい大火のように見えるわけ、煩悩の火が。ね。ところが、それが浄土に入るとライターの火ぐらいに変わる。だから消そうと思えば消せるし、ね、でも消したくないなっていう気持ちもあるしっていう。でもそんなにとらわれる心も減る。これが、一年という体験なんです。じゃあ一年までどうやって求めていけばいいのかと。ね、一年までどうやって求めていけばいいのかというと、それはあの念仏ですから、弔問なんですよ。でそれを教行信証末にはこう知られてる。357ページ。右から 1,2,3 行目に往生来さんの言葉が出て、また曰く、仰ぎ願わくは一切の往生人とよく自ら己が脳を資料せよ、渾身にかの国に生まれんと願わん者は行住座がに必ずすべからく心を励まし、己を濃くして昼夜に廃することなく失明ごとすべしと、神一行にあるは小国に至れども、前年に明住して五年に、すなわちかの国に生じ、長寿、養合に常に無為の崩落を受け、ないし成仏まで生じを経ず、兄楽しみにあらずや、知るべしとね。 仰木の役はと願うことならばってことね。一切の往生人とっていうのは往生した人も浄土に往生した人もまた浄土を求めている人もってことですね。ね、浄土を求めている人もそのページですね。ね、よく自ら己が脳を知りをせよとね。これが大事なんです。これが大事っていうのは、己が脳っていうのは、いかに自分はですね、力がないかと。いかに自分はですね、知恵がないかということをよく知りなさいと。ね、これがね、大事なんです。言葉を変えると、打ち負かせよっていうことなんです。阿弥陀仏のお力に打ち負かせていきなさいと。ね、それはどうしてこんな風に言われるのかっていうと、浄土に往生していくっていうことは、自分が別の何かに大きく変わるってことなんですよ。ね、私たちの肉体は一緒だけど、肉体の中身が、凡夫から仏に変わるってことなんです。浄土に往生していくっていうことは、ね。まあ、こう言っちゃなんですけど、私の心が仏様に食われていくようなもんなんです。ね。なんとありがたいことかって、いや、私だと思ったものが消えていくんです。だから、浄土に往生するっていうのは、前年明中で死ぬってことなんですよ。死ぬ。死ぬっていうのは、この肉体が死ぬわけじゃないんです。肉体はあるけど、肉体の中に宿っている私が死ぬんです。浄土に往生するってことは。だから、今まで私だと思っていたものが、死んでなくなっちゃうってことです。しかも死んでなくなるっていうのはね、一瞬のうちにバーンと死ぬんじゃなく、だんだんこう食われていくと、だんだんなくなっていく。
凡夫の状態がどんどんどんどん少なくなっていくっていう
こと。そうそうそうそうそう。ところが私たちはがっていうのがあって、がっていうのはね、それが苦しみを生み出す私であったとしても、そこに執着してそのままの状態にしたいっていう心があるわけ。
そっから逃げたくなっちゃう。
そうそう、
変わりたくないっちゅうか。
そうそう、ね、だから阿弥陀仏はそのままの魂だと、ね、そのままの命だと江戸にしがみついてね、江戸から離れることができずにずっと苦しみ続けますよと、それはかわいそうだと思って、ね、あなたの中にある魂を仏の魂に入れ替えましょうと。まあ、いわゆるこう、なんていうんですかね、こう、透析みたいなもんですよ。ね、こう、じゃあちょっとね、病院に行きましょうと、あなたのこの状態だと腎臓でね、ろ過することができなくて、どんどん江戸化するよ、汚れてきますよと。血がね。だからこうやってこう病院に行くと、血を抜いて、綺麗な血を入れるじゃないですか。で、これと同じように、腸毛していくっていうことは、汚い魂を抜いて、綺麗な魂を入れていくようなもんなんです。ね。それが、腸毛の初めの頃はですよ。あんまり自覚しない程度だから、まあまあいいかなって思ってるわけ。大したことないよって思ってるわけですよ。そんなに、まあ、ちゃんと聞いてもね、ちゃんと聞いてもそんなに大したことがないぞって思ってたわけ。ところが腸毛が進んでいくとだんだん大きくなってくると、自分の中で無視できなくなる。
だんだん炭が赤く、赤さが増していく。
そうそうそうそうそう。そうすると、その当然この大肥には剛力があるんです。私たちには剛力があるけど、大肥にも剛力があるんです。大肥の剛の力があるんです。そうすると、私であるはずなのに、私とは全く違う心も起きるし、 私とは全く違う力が働くわけ。
おかしいな、こんなにね、人の子で苦しみを悩むことはなかったのになと、もっと自分勝手だったのになと、ね、だから自分が別の何かに変わっていくっていう、これはね、我にとってはすごい恐怖なんです、うん、
だから離れたくないっていうか、居心地いいところから抜け出したくないもんだから、うん、もうしがみついて、
動いてしがみつく、うん、ね。で、こう言われてるわけ。おのが資料を、ね、おのが脳を資料せよと。あなたが、ね、どんなにこんなね、愚かな力、愚かな知恵を持ってね、ね、うーってこうしがみついて、どうになり、どうかなりますかと。あなたの力でどんなに頑張ったってダメなんだと。ね、おのがね、脳を資料せよっていうのは、もうあなたはですよ、この大宇宙から見たらちっぽけな存在しかないと。アリンコみたいな存在だと。そのアリンコみたいな存在が知恵があると思ってでも、とこうやってる、やってもしょうがないよね、と。ね、大いなる力にですね、大いなる流れに打ち任せなさいと。これが、己が脳を資料せよと。ね、打ち任せていきなさいと。だから自分のね、ちっぽけなことでね、右に行っちゃやだ、左に行っちゃやだとかね。いや、やっぱりね、こんなね、マンションに移るんじゃなかった、元の家が良かったとかね。いやいや、そうじゃん、もう流れがね、決まってたでしょ、と。こういう流れであったんだと。ね。これはすべて阿弥陀様が用意してくださった流れなんだと思って、ね、仏殺すにゃ刃はいらんってね、腐った頭で考えるっていうね。そんな腐った頭で考えるんじゃなくて、もう打ち任せていきなさいと。ね。で、日常はどうしたらいいんですかって言ったら、ね。渾身にっていうの。根性において、浄土に往生しようと思うならね。行住座がに。行住座がっていうのは、ね。行く時も、座る時も、とどまる時も、寝てる時もっていうことでね、どんな時も、ね、テレビを見てる時も、ね、新聞を読んでる時も、ね、こういうことです。ね、必ずすべからく心を励まして、己を濃くして、聴聞に励みなさい。ね、だからね、まあ、聴聞って言ったらね、どうしてもこう、心静かに穏やかにね、折れる時にだけね、聴聞をすればいいんだと、こういうふうに思っている人がいますけど、そうじゃないんです。仕事しながらでもいい、テレビ見ながらでもいい、ね、どんな時でもいいから聴聞に励みなさいと、こういうことです。いつでもかけてなさいと、ね、昼夜廃することなくって、昼も夜も関係なくずっとかけてなさいと、ね。まあ別に大勢なら、大勢でもいいって言ったらいいですよ。
いや、
渾身にって書いてあるんですかね。根性で間に合わせたいって思うなら、ね、昼も夜も関係なく聴聞に励みなさいと。ね、筆名ことすべしっていうことはね、この、迷いの命が死ぬまで聞いていきなさいと。ね、お釈迦、蓮如上人にですね、そのある人がですね、私のね、心っていうのはね、ザルのようなものですと。ね、聴聞を聞いているときは、仏法を聞いているときは、ああ、そうだ、そうだ、そうだ。浄土に往生しないといけないっていうふうに、ね、思ってる。今はね、今聞いているときは思ってる。思ってるけど、家に帰るとブーブーブーブーブーというようになるとね、寺はてるてるみちみち曇るとね、あの聞いていたことは一体何だったのかっていうふうになってしまうと、どうしてなんでしょうってこうね、どうしたらいいでしょうってこう聞いたときに、蓮如上人がそのザルを水につけよとね、だからね、もう、聴聞の時こうやって聞いて、
ね、あ、これで効いたと、これで大丈夫だと思って家に帰るからいけないんだと、ね、iPod の中にちゃんと入れてるんならね、ね、家に帰っても効けばいいじゃないかと、
ね、仏法漬けになりなさい、
そう、仏法漬けになりなさいと、そうすればこのね、なんていうんですかね、このががね、こうだんだん大きくなって、いやいや、やっぱりエロがいい、エロがいいと、こう思うことがなくなってくると、ね、私たちはこう迷いの命を持ってるので、仏法を聞いていくっていうことは迷いの命が殺されていくってことなんですね。だから殺されたくないから、聴聞から少し時間が空くと仏法を聞かなくてもいいんだとかね、思うようになってくるんです。だけどこの迷いの命が私を、まあ、三幕堂に連れていくわけです。だから迷いの命が死ぬところまで仏法を続けて聞いていきなさいとね、こういうふうに、教えられてるんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。